こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。2028年日本から始まる世界覚醒は、お一名による勤労書籍でありソーススクール魂の学びシリーズの一冊である。副題が示す通り、本書は2028年を節目として日本人の魂の覚醒が世界的な変化の起点になるという霊性的宗教的な世界観を扱う。公開されている紹介文や読者コメントからは、著者が日本の将来への不安を背景に個人が本来の自己を思い出すこと、そして日本の精神的役割を捉え直すことを主題にしていることが確認できる。また、レムリア、アトランティス、縄文などを含む歴史観、文明観にも言及される本書は、実証的な歴史研究や未来予測を提示するノンフィクションではなく、チャネリングを含むスピリチュアルな解釈の枠組みで、現在と未来の意味を読み直すためのメッセージ書として位置づけるのが適切である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、2028年を予言ではなく意識転換の象徴的な節目として置く構成。本書の中心には、2028年から日本を起点に世界規模の覚醒が始まるという見通しがある。タイトルは具体的な年を掲げるが、公開情報から確認できるのは、それがカウェカヘ的な予測モデルではなく、霊的メッセージに基づく未来像として提示されている点である。したがって読者は、2028年を検証可能な出来事の起源として受け取るよりも、現在の不安、社会の閉塞感、価値観の変化を考えるための象徴的な焦点として読む必要がある。明確な年号を置くことには、漠然としたいつか変わるという期待を今の態度や選択を見直す問いへ変える働きがある。一方で、年号を伴う霊的主張は客観的な証拠によって確定できない。本書の意義は、未来を正確に当てることではなく、未来に対する恐怖だけに支配されず、個人と共同体の在り方をどう整えるかという内省を促す点にある。信念として受容する場合も、比喩として読む場合も、この区別を保つことが内容を建設的に理解する前提となる。次に、魂の覚醒を本来性の回復として捉え、日本人の自己理解に結びつける副題の魂術性は、本家の主題を端的に表す語である。紹介情報では、日本人が本来の自分に覚醒することで新しい世界が開かれるという趣旨が示されている。ここで言う覚醒は、知識や技能の増加よりも日常的な不安、外部評価、社会的な役割に埋もれた自己を見直す過程として理解できる。著者はこの個人的な変化を孤立した自己啓発にとどめず、日本人という集合的なアイデンティティの再認識と結びつけている点に特徴がある。この枠組みは、社会が不確実な時期に読者へ帰属意識や希望の物語を与える。ただし、日本人らしさを単一で固定的な性質として扱わない慎重さも必要である。日本社会には異なる文化的背景、信条、生活経験があるためである。本書を読む際には、民族的な優越性の主張としてではなく、自分が受け継いだ文化、他者との関係、精神的な価値を問い直すための提案として検討すると、より開かれた読解になる。さらに、レムリア・アトランティス縄文をつなぐ文明史的な霊性の枠組み、アマゾン上の読者コメントでは、本書がレムリア・アトランティス、日本の縄文から現代に至る話題を扱うと紹介されている。この組み合わせは、一般的な歴史学の時代区分ではなく、古代文明や失われた記憶を現在の精神的課題と接続するスピリチュアルな文明観に属する。レムリアとアトランティスは、神秘思想やニューエイジ系の言説で象徴的に用いられることが多く、実証史学で確立された文明として扱うことはできない。他方、こうしたモチーフには近代以降の競争分断、物質変獣への違和感を表し、自然との関係性や共同性を再考する装置として機能する面がある。本書において縄文が果たす役割も、おそらく単なる過去の紹介ではなく、日本の精神的な起源をめぐる物語の一部として考えるべきだろう。読者は、考古学事実と霊的象徴を区別しながら読むことで、史実性の判定とは別に、なぜ古代への想像力が現代人の価値観の再編に用いられるのかを考察できる。そして、チャネリングを情報源とするメッセージ性と、その読み方の留意点、検索結果中の紹介では、本書は、サナトクマラからのチャネリングを含む作品として言及されている。チャネリングとは、通常の経験的観察や論証とは異なる経路で、構図の存在や意識からのメッセージを受け取るとするスピリチュアルな実践表現形式である。本書はこの形式により、未来像、日本の役割、魂の変化を一つの包括的な物語として伝えるものと考えられる。こうした語りの強みは、論理的説明だけでは扱いにくい不安、喪失感、人生の意味への問いに、象徴的な言葉と大きな時間軸を提供できることにある。反面、チャネリングの内容は第三者が客観的に検証できる証拠ではないため、事実認定、政治判断、 医療や金銭に関する重要な意思決定の根拠とすることは適切ではない。読書上は内容を啓示として全面的に受け入れるか否かの二択にせず、自分にとって有益な倫理的内省的な問いは何かを選び取る姿勢が重要になる。その距離感が本書のメッセージ性を損なわずに読む条件となる。最後に、不安な時代に希望の物語を提示することの効用と限界、公開された感想には、日本の先行きに不安を感じる読者が本書から未来への希望を見出したという反応がある。この反応は、本書が出来事の解説書というより、危機感を抱く人に意味付けの枠組みを提供する書であることを示している。社会的個人的な不確実性が強いとき、人は断片的な情報だけでは方向感覚を失いやすい。本書は現在の混乱を魂の覚醒へ向かう大きな過程に位置づけ、日本と世界の未来を肯定的に読む物語を提示することで心理的な見通しを与えようとする。その効用は悲観や無力感を和らげ、自らの姿勢や他者との関わりを見直す契機になり得る点にある。しかし、希望の物語が現実の問題を自動的に解決するわけではない。経済、災害、政治、健康などの問題には信頼できる情報の確認と具体的な行動が必要である。本書の精神的な視座を現実逃避の代替ではなく、責任ある判断や対話を支える補助線として用いることが最も実践的な活用法となる。
結論として、本書は
未来の日本と世界を霊的な覚醒の物語として捉え直したい読者、社会の不安を前にして自分の精神的な立ち位置を考えたい読者、あるいはチャネリング、古代文明、縄文のイメージを用いるスピリチュアルな言説に関心を持つ読者に向く、実証研究に基づく日本史、宗教学、国際情勢の分析を求める人にはそれらの分野の専門書を併読することが望ましい。本書の実用的な価値は、未来についての断定を採用することではなく、不安をどのような世界観で受け止めるか、自分にとっての本来性や他者とのつながりとは何かを言語化する材料になる点にある。同種の精神世界書の中でも、本書は2028年という明治的な節目、日本を世界的変化の発信地として置く視点、レムリア・アトランティス縄文を結ぶ広い時間軸を組み合わせている点で特徴的である。個人の願望実現だけに焦点を絞るのではなく、集合的な魂、日本の役割、世界の転換を一体として語ろうとする。そのため、読者には内容の実践を慎重に見極めつつ、象徴や比喩が投げかける問いを自分の生活へ限定的に持ち帰る読み方が適している。希望と批判的思考を両立させることで、本書は単なる未来論ではなく、価値観を点検するための一冊となる。ご支援いただける場合は、添い1名ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。